今日からヨセフ物語が始まります。最初の2節から4節では、ヨセフが置かれていた生活環境、または彼の境遇をまず私たちに紹介をしています。彼は羊飼いの家に生まれました。父はヤコブは年老いてもうすでに現役を引退しまして、兄たちがその後を継いでいました。兄は10人いました。ヨセフは兄たちと一緒に羊の群れを飼っていましたが、ヤコブのそばめから生まれた4人の兄たちの群れを手伝っていたんですね。まあ、そういう下から2番目のヨセフの立場というのは、肩身の狭い現実だったわけです。優勢であるお兄さんたちの中にもいろいろとございまして、特にレアの息子が6人、仲がよく、彼らだけで羊を飼っていたようですね。そして腹違いのそばめの子供4人いるんですけども、その兄たちも別の羊を飼っていました。でその4人の中にヨセフが入ってたわけです。でヤコブのこの息子たちは、3つのグループに分かれていたようですね。レアの息子の6人、そしてそばめの子供たちだけが4人、そしてラケルが産んだヨセフとベニヤミンの2人、その4グループに分かれていたようなんです。でそこのグループ間には、ちょっと対立っていいますか、お互いが一緒に入れないという感じだったんですね。もともとヤコブの妻レアとラケルは結婚した、お互いに競り合いましたね。特に夫の取り合いといいますか、出産合戦がされましたですね。でこの2人の妻の対抗意識というのは、それぞれのそばめにも影響しましたし、そして子どもたちにも影響したようです。ヨセフがお父さんに兄たちのことで告げ口をいたしました。それはヨセフが手伝っていた羊のグループのそばめの子供、ジルパの子供とビルハの子供の喧嘩というんでしょうか、対立があったんでしょう。それをヨセフは見ていて、お兄さんたちがまた対立してるんですよお父さんというような感じで、彼は告げ口をしていたようです。このようにヤコブの家族というのはちょっと平常じゃなかったんですね。でそれはやはり親の影響をかなり受けておりまして、なかなか難しい家族だったようです。で創世記を皆さんずっと読んできまして、創世記って家族をいくつも取り上げますね。でこの神様が導かれた人たちは後に国を築いていくんですけども、この創世記ではその社会の一番の原点といいますか、 一番人間が共に生きていく時の核になるこの家族というのをですね、取り上げている書と言ってもいいでしょう。さて、3節でお父さんヤコブのことが書いてますね。ヤコブは年いってからの子ヨセフをちょっと溺愛しまして、エコひいきをしてしまうんですね。でお兄さんたちはヨセフに対する憎しみをそれによって増幅させてしまうんですね。穏やかにヨセフとお兄さんたちが話せないというのはそういうことを表してますね。まあ、今までヨセフが告げ口したりですね、そんなことをしてましたから、まあ、お兄さんたちの間ではあのヨセフは生意気だとかいろいろ思ってたんでしょうね。そしてとうとうあの穏やかに話せないという、ちょっとこれは危険な状態になっているという印ですね。でもお父さんヤコブは気づいてないようですね。そして神様がヨセフに夢を見させます。でその夢を見たことをまたヨセフがお兄さんたちに言うんですね。でお兄さんたちはまあ、 あの羊飼いですから大変な仕事です。で夢なんか見ているあの暇がないって言いますか、それでヨセフがまあ夢の話をねしてくるんですね。こいつはのんびりしとるなという思いもあったでしょうし、夢の話聞くだけでまたまたお兄さんたちはの憎しみは増えていくんですね。でヨセフもちょっと鈍感でして、そんな話をしたらね、あのお兄さんたちからまたもっと嫌われるっていうのはもう分かっているはずなんですけども、まあ、話してしまったということで、あの5節と8節を読みますとね、どんどんどんどんお兄さんたちの憎しみが増えていったことが分かります。そして11節ではお兄さんたちがヨセフを妬んだというふうなことも書いてますね。ですからもう一触即発の状況になってたんですよ。で皆さん、あのここでカインとアベルの事件を思い出してください。あの時も親であったアダムとエバは神に感謝の捧げ物を持っていった息子たちを見守っていたはずです。まあ、その時に息子たちと神様との間に何があったのか分かりませんけれども、帰ってきた二人の様子から察することができたはずです。なんかカインがおかしいなと思ったはずなんですね。しかしそのことで、この両親はこの子供たちに話しかけることもしなかったんでしょうか。とうとう兄の弟殺しを止めることができなかったという、そういうお話が創世記の最初の方でありましたね。ヤコブと今回2人のお母さん、父とお母さん2人だけど3人いたんですよ。まあ子供は12人で多いんですけども、その子供たちの様子を見ていたでしょう。しかし気づかなかったようですね。お兄さんたちの激しい怒り、そして、弟を殺そうと計画しますね。そういうことも阻止できませんでした。こういう物語を読みますとね、人の内側から湧き上がってくるこの怒りとか憎しみとか妬みというのは最初は小さい目ですよ。でもどんどんどんどん大きくなっていくっていう、そういうことが 分かりますね。そしてそばにいる者がそれに気づかないっていう、まあこれは大変恐ろしい現実ですけども、でもなかなか子育てを、皆さんはもう子育てを終わられた方々ばかりですけども、でも振り返りますとですね、いや気づいてなかったことがいっぱいあったんじゃないでしょうか。そんなことを思わされます。本当に私たちの現実を表してますね。で、神様がまあこういう中で彼らに寄り添ってくださるんですね。神様はそんな彼らを導かれるわけです。で、でも神様はカインとアベルの両方の捧げ物を受け入れませんでしたし、ヨセフに夢を見せましたし、どうして神様そうなさるのかなと私たち思うかもしれませんね。でも私たちはこの神様には私たちの見えないところで働かれる面がありまして、ちょっと参考にイザヤ書の45章の9節を挙げさせてもらいましたけども、こういう言葉です。災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに自分の作り主と争う者は、とこういう言葉があるんですけどね、私たちは神様に対してちょっと矛盾を感じる時があるでしょうね。でもイザヤはでも私たちはそういうことを言うときは災いだよと、私たちは本当に土の器のかけらに過ぎないんだから、こういうふうなことを申されてますしね。あるいはもう一つ、ローマ書の11章33節もちょっと紹介させていただきますと、こうあります。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよう、まあ、こういう言葉もあるんですね。神様どうしてですかという私たちの思いはありますけども、でも神様はそういう中で私たちと寄り添ってくださっている方なんです。実はこのあとヤコブの家族はエジプトに行きまして、そこに移住しますね。でそこで大きな事件が起きました。でその時に神様が特別なお働きをなさいましたね。出エジプト記に入りますとそういうことが書いてます。それは神様が彼らと一緒にテント張って旅行する40年間旅行をするということをなさるんですね。で、それは荒野の旅でしたけども、神様はその旅の終わりにモーセにね、自分の思いを明らかにするようにこう思われてモーセに言わせるんですよ。それが申命記の8章の2節の言葉なんですけども、モーセは言うんです。主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。まあ、この40年の旅でいろんな苦しみとか試みにみんなあったよね。でも神様の心はね、みんなを苦しめるだけじゃのが目的じゃないんですよとモーセは言ったんです。神様はみんなの心の中にあることを知りたい。でその後5節で、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさいと、こうモーセは言うんですね。実は神様は訓練なさってるんですよ、こう告げております。 さて、神様はヨセフに特別な夢を見させられました。この夢は私たちが日頃見ている夢とはちょっと違いますね。夢というよりもお告げに近い夢ですね。で、7節以下の夢の内容を見ていただくと、神様が一番下にいるヨセフを一番上にすると、王様や支配者のように上に立たせる、そういう夢です。で、この夢を語りましたら、ますます彼は憎まれるんですね。お父さんからも叱られました。この夢見るヨセフと私たちの救い主イエス・キリストとちょっと似ている点あるんですよ。キリストは神様から夢ではなくて福音を賜って来てくださいました。そしてそれを語ったんですね。山の上に登って説教された内容とか、キリストが語られた内容はヨセフが見た夢と似てますよ。すべてがね、逆転してるんです。例えば、当時神の国に入るのは教師だとみんな思ってたんです。そしたらイエス様が、いや、教師ではない、幼子だ、この幼子が神の国に入るんですよ、こうおっしゃいましたね。そのようにイエス様もこの逆転を語られたんですね。王になる夢を見たヨセフに対してと同様に、王と言われたキリストに対して憎しみと妬みがどんどんどんどん周りに生じていきまして、とうとう十字架につけられたのが私たちの救い主イエス・キリストですね。ちょっと重なるところは皆さんあるでしょう。さて、父ヤコブもこの夢といえば、彼も夢を見ました。天と地を結ぶ階段を天使たちが上り下りしてまして、そして気がついたら自分のそばに神様が立っておられて話しかけられたという夢を見ましたですね。そういうヤコブですから、このヨセフ、そしてお兄さんたちを眺めてまして、いつも思ってたんですよ。ああ、自分の家族は大変だなと、自分にも問題があるし、また妻や息子たちそれぞれにも問題が山積されている、こんな家族に対して神様は働いてくださるだろうか、そういう思いを持たされる現実だったんですけども、ヤコブは夢見るヨセフを見てちょっと期待したんですよ。もしかしたら神様が何かご計画をしておられるのかな。それで彼はヨセフのことを心に留めたと11節にありますね。さて、妬みは殺意に変わります。兄たちによって弟ヨセフの殺人計画が立てられます。23節以下、兄たちの行動に注目しましょう。彼らは遠くから近づくヨセフを見て、あの夢見るヨセフ、あいつを殺してしまおう。で、まず何をしましたか。着ていた服、あの晴れ着を剥ぎ取りましたね。これは非常に印象的な行為です。この晴れ着は最初に彼らを憎しみへと誘った忘れられないものですね。 彼らはそれをまず剥ぎ取ったんですね。誰がこの晴れ着によって殺人が起こると考えたでしょうか。で、今も殺人事件がニュースでやみませんね。人は人を殺すということを最初から欲する前に、今回のヤコブがヨセフに与えた一枚の服のような、まさかと思うようなものによって人は殺人へと至らせられるんですね。怖い現実を私たちはここに見せられます。しかしですね、長男のルベンが、彼は両親によってこの殺人を防ごうとするんですね。そしてとりあえず殺すのはやめて、まあ穴に投げ込もうと、とりあえず穴に入れてしまおうということで、みんなも賛成して、そうして、まあ食事でもしようと、で食事をしながら話し合ったんじゃないでしょうか。そうしている時に遠くを見ると、エジプトへ下るイシマエル人の大将が見えたんですね。その時に四男のユダが提案しました。あの大将に売ってしまおうと、自分たちの手でヨセフの命を奪ういうことはこれはやめとこうと、売ってしまえばいいんだとこう提案いたしました。それでみんながそうしようそうしようと言いながら、また食事を進めてたんですね。で、長男ルベンはえらいことになりそうだなと思ったでしょ。そしてちょっとヨセフのことも心配だから、ルベンがね、ちょっと穴見に行くんですよ。どないしてるかヨセフで、きっと彼は飲み物と食べ物も持っていったのかもしれませんね。まあ、彼の心の中は、まあ、今こういう状況だけど、もうちょっと話し合ってなんとかみんなで帰りたい、お父さんとこ帰りたいという思いを持ってましたから。で、彼が見に行ったら、驚くことにヨセフがいなかったんですね。で、29節と30節で長男ルベンの驚きが表現されてます。で、彼は思ってたんでしょ、ヨセフを、まあ、こんだけ懲らしめたからいいだろうと、そして穴から出して連れ帰るということをこれからみんなに提案するつもりだったんじゃないですか。ところが本人がいなくなったもんですから、彼の頭は真っ白毛になりました。長男として父の息子である自分の弟全員を無事に帰宅させる責任感というのか、そういうのも彼はあったと思うんですね。彼の狼狽ぶりを見て弟たちもみんなちょっと驚きました。これは不測の事態、どうしたらいいのか彼らも考えていなかったんですよ。どうしようどうしよう。で、それで家畜の血をヨセフの晴れ着にいっぱい染み込ませましてね、それを使いの者に持たせて父のところへ届けさせようと。で、これを見つけましたが、あなたの息子の着物かどうかお調べください、こう言わせよう、こうしたんですよ。そしてヨセフの行方不明の件はもう私たちだけのことにしておこうと、そんなことを考えたんですね。でも彼らは将来その行方不明になった弟と出会うなんてことはこの時これこっちも考えてなかったんです。結果的にお兄さんたちはヨセフに手をかけることもなかったし、ヨセフを売り渡すことも できませんでした。あ、これも神様の憐れみですね。で、不思議なんですけども、突然ミディアン人の商人が通りかかるんですね。で、この人たちはなんか悪い人たちですよね。拾った子をまたそれを売り飛ばしてお金儲けするっていう悪がいまして、そういう人が出てきましてですね。で、イシマエル人によってヨセフはエジプトへ連れて行かれるという、ここも不思議なところですね。神様の見えないところで働かれる神様ですね。そして、彼らはお父さんの悲しみと出会います。それが思ってたよりも非常に激しい嘆き悲しみでして、彼らもびっくりしました。愛するものを失った悲しみ、それを慰めるものはこの世にはないという、そういう痛烈な体験を彼らはお父さんを通してするんですね。で、彼らは母何という大きな罪を犯したのかということを後で知らされました。さて、ヨセフの夢はどうなったんでしょうか。またヤコブを慰めるものはこの世にないんでしょうか。36節、エジプトの奴隷市場でしょうか。神様はヨセフをファラオの宮廷の役人で侍従長のポテファルに競り落とさせたんでした。このように見えないところで神様が働かれているということを、このヨセフ物語は私たちに伝えようとしています。この家族にはいろんな問題がありました。私たちもそうですよね。それぞれいろんな問題を抱えて生きておりますけども、でもこの物語から励まされますね。見えないところで神様は働いておられる。そのことを今日の箇所、そして今日から続きます50章まで続くヨセフの物語というのは、そういう神様のことを伝えようとしている物語なんですね。では、聖書の学びはそこまでにいたしましょう。では、お祈りをいたします。